할렐루야 또
응답해라
할렐루야 또 고다해라
미끈이 놓다
聖書のお言葉をご一緒にお読みしてまいります。ですね、では呼ぶ記を読んでましょう。呼ぶ記呼ぶ記の、それでは呼ぶ記の方でありますが、そうですね、じゃあ呼ぶ記の では第40章、呼ぶ記の第40章呼ぶ記の第40章1節から、ご一緒に終わりまでですね、ちょっと申し訳ない、呼ぶ記の第40章ですね、はい。エホーバーまた呼ぶに答えて言いたまわく。避難する者をエホーバーと争わんとするや。神と論ずる者をこれに答えるべし。呼ぶここにおいてエホバに答えてゆく。ああ我は屋敷者なり、何と何時に答えまつらん。ただ手を我が口に当てんのみ。我すでにひとたび言いたり、また言わじすでに再びせり、重ねて伸びし。ここにおいてエホバまた大風のうちより呼ぶに答えて言いたまう。何時腰引きからげて男のごとくせよ。我何時に問わん、何時我に答え。何時我が裁きを捨てんとするや。我を人して己を是と戦闘するや。何時神のごとき腕ありや。神のごとき声を持てとどろき渡らんや。されば何時勢いと尊きと思て自ら飾り、栄えと麗しきと思て身にまとえ。何時のあふるる怒りをもらえし、高ぶる者を認めてこれをことごとく低くせよ。すなわち高ぶる者を見てこれをことごとくかがまる。また悪人を立ちどころに踏みつき、これを塵の中にうずめ、これが顔を隠れたるところに閉じ込めよう。ならば我も何時を褒めて、何時の右の手、何時を救いうるとせ。今何時、我が何時と共に作りたまいし、川馬を見よ。これは牛のごとく草を食らう。見よ、その力は腰にあえ。その勢いは腹の隅にある。その尾の動く様は紅白のほく。その桃の筋は互いに絡み。 その骨は赤金の管のごとく、そのあばら骨は鉄の棒のごとく。これは神の技の大地なるものにして、これを作りし者、これに剣を授けて、山もこれがために食い物を出し、もろもろの野獣そこにあず。これは実の木のもとに伏し、足の中また沼の内に隠れよう。八つの木その影をもてこれを覆う。また川の柳これをめぐり囲う。たとえ川荒くなるとも驚かず、ヨルダンその口に注ぎかかるも慌てます。その目の前にて誰かこれをトラウルを得ん、誰か罠もその花にトランクを得ん。はい、まあそうですね。15節には川の馬と出てきますから、まあ、カバのことだじゃないかとは思うんですけども、これは神様の作った大地の、ものであるということで、カバはアフリカあたり行きますと結構車がカバにぶつかるっていう事故は多いわけでありまして、まあ車に近いスピードで走るということだそうですし、まあよくあんな生き物を神様お作りになったなと思うんですけども、まあ本当にこの神の創造というものは、自然界を見ていきますと、まあ、小さな昆虫に至るまでですね、ちょっとにわかに考えつかない、思いつかない、はるかに人間の想像を超えた配色、 色にしても配色というか、まあ本当にこの自然界を見ていけば、もうあらゆるところに神の技働きを、まあ、目の当たりすることができるわけでありまして、これはまあ別にクリスチャンじゃなくても世の中の人でも皆自然界を 見て育っているわけでありますから、まあ、その中で養われている部分もありますから、まあ多くの日本人の方はそれを通して、まあ、神の存在を、まあ、薄々創造主の存在を、まあそうですね、気づいてはどこかには何かそういうお方がいらっしゃるのかもしれない、まあそれは不可知論的な考え方で日本人特有の考え方かもしれませんけれども、まあみんな大体そうでありますね。ですから無神論という方はまあ、ほぼいないんじゃないかと思いますね。どこかに神様いらっしゃるんだろうけども、私はまだそれに出会っていないというのが、まあ大体一般の、まあ、どこに、ある時ある方々が来られまして、まあ身内を失ってその方がですね、アメリカに嫁いでいった方で、アメリカで亡くなって、それで向こうはクリスチャンの国だから、でも自分たちはクリスチャンじゃないけれども、どこかでその手を合わせて、その亡くなった身内のね、その方のために何かしたいんだとまあそういうことだったんですね。それから信者さんを通して、まあ信者さんが、じゃあうちに教会がありますから、教会でよろしかったら教会に来て、そして、というような話を、まあ、ちょっとした、まあそれは皆教会の話することは多いですからね。だから非常に向こうは そこでじゃあお祈りをさせてもらっていいのかということですから、 じゃあ牧師、私の方に連絡がありまして、じゃあどうぞということで、まあ世の中の人でいう慰霊祭を教会で執り行ったことがありましたけども、そして一番そこの、まあ、一番の何ていうかね、ご親族たくさん来られましたからね、まあ、どこに行ってもどこでそのお祈りさせてもらえるところがないということで、ここに来られ、その、まあ、リーダー格の方が、終わってから水奴隷の救いに預かられまして、まあ、これは本当に感謝なこと、まあ、それを通して一人でも救われていくことは、また式の中では皆ご一緒にお祈りをして、そうですね、そしてそれからその後でしたかね、その、アメリカにいらっしゃるまた身内の方が、まあ、わざわざここまで寄られて、そしてお祈りをしていただいて感謝ですって言って、まあ、俺で、まあ、世の中の、まあ、クリスチャンの方ではあったんですけども、けれども、まあ、我々は機会を得ても機会を得なくても、まあ、どのような方でも、まあ、宗教をもう超えて、仏教徒の方であろうが他の宗教の方であろうが、まあ人は天国に入るための条件というのは聖霊を受けるということ、イエスキリストの御霊を受けるということですね。それからイエスキリストの名によって洗礼を受けるということ、まあ、これが天国に入るための条件ですね、はい、だから昨日でしたかね、昨日、はい、ですね、昨日洗礼をお受けに来られた女性の方がいらっしゃいました。まあ、洗礼というかお話を聞きたいということで来られた方がいらっしゃいましたから、まあ洗礼大きになったからね、その、ですけれども、お話をしている間に、まあ実はカトリック、ローマカトリック、まあ鹿児島市内にある、ね、カトリック教会の方に電話をして、ね、外国に住んでいたこともあって、電話をして、そして子供たちを洗礼を受けさせてほしいと、こういうふうに、まあ、電話をしたそうですね。そしたらいやすぐには洗礼を受けられないので、ミサがありますから教会のミサに出てくださいと、こう言われたということで、ところが子供さんの時間が合わないので、まあ、学校行ったりいろんな忙しいですからね、子供さんの、まあ、ちょっとそこには時間が合わないんで出れないんで、私だけ出るだけでもいいですかっていう、まあ、そういう、ことで言ったんですけど、じゃあちょっと待ってくださいと、お勉強しなきゃいけませんと、ね、それですから、ミサに来れないんだったら個人的にお勉強できるかどうかシスターに聞いてからまた問い合わせますからって言います、うん、そしたら多分シスターが断ったみたいですね。ちょっとそんな時間ないかシスターもお忙しいんでしょうからですね、それでやっぱりダメでしたって言って電話が来たってそれでああもう断られてしまったと、そういうような、うん、だからカトリック教会の方は洗礼を受けて、聖霊と洗礼を受けて、人は正しい洗礼ですね、そして正しい聖霊を受けて、ね、そして天国に行けるようになる、これ人間の救いというのが、まあ、一番のこれテーマですからね、聖書の中の中心的テーマですから、これは聖書に一体何が書かれてるんですかってこう言われたら、ね、まあ、一般的にはですね、あんまりそういうこと急に言ってもあれですけども、一般的に言えば旧約聖書はイスラエル民族という一つの民族に、神様が作った民族について書かれてあるんですね、 新約聖書は一人の人イエス・キリストについて書かれている。そしてこの一人の人を生み出すためにこのイスラエル民族っていうのを神様お作りになったっていうことで旧約聖と新約聖書つながっていきますけれども、けれどもそれはまあ一般的な話になりまして、まあ誰にでも通用する話だけど、この聖霊御霊的に言えばですね、聖書に書かれている最大のテーマは人間の救いであります。救い、人間はどうして救われていくことができるのか、でその前までの旧約聖書っていうのはなんで救われなくなってしまったのかというね、なんで罪を犯して人間は神から離れて、そしてですね、悪魔サタンに苦しめられ悩まされていく、そういう運命を背負ってしまったのか、だこれは旧約聖書に書いてあるわけです。でそれを、そこから人間を救うために神様はまず計画を立てたわけですね。どういうふうにして人間を救うか、そしてその計画を人間に示した、預言者を通して示した、これが旧約聖書だから、旧約聖書預言者が書いたわけですよね。神の言葉を、ね、書いた、その計画によれば神ご自身が肉体を持って、見える肉体を持って人間となってこの地上にやがて来て、そして人間の罪を取り除くために自ら罪なきお方が罪を皆引っかぶってですね、背負って、そしてその罪というのは十字架で血を流していくことによって人類の罪はまあ清められていく。血を流すことがなければ許されることはない。ですからその見えざる神が、まあ、霊の存在であった神が見える肉体を持って、血と肉と骨を備えて、そして人間になってこの地上に来られた。でここがまあ一番ポイントというポイントです。聖書を読んでいった時に、これはキリスト教、まあ今、まあ、一応カトリック教会もプロテスタント教会も聖書は一緒ですから、まあ皆表向きはそれちゃんと言うわけです。これがキリスト教における最大の奥義っていうんですね。これ経験の奥義っていうわけです。それは簡単に言えば見えない神様が見える人間となって地上に生まれてこられた、まあ、知らない人でもクリスマスはそれを祝う世界的な、まあお祭りになっているわけです。ですから、これなくしては始まらない、まあ、始まらないというか見えてもきません、だからこの見えるもの、物質的なものがいかに重要かということもそこで見えていますね。霊だ霊だっていくら霊だって言っても霊は見えないんだ、霊は見えないものだから、どこからどう、解釈しても自由に解釈できるみたいなことを言う人もいますけども、霊は見えないんじゃない、見えるんですね、ちゃんと。で霊は見えるし、霊の影響というものはいつでも見えるわけです。霊の働き、ちょうど風は目で見えないけれども風の働きは目で見ることができるように、風が大きな木をなぎ倒したとかですね、それから、そうですね、どれだけ強い風がどっちの方向に行ったとかですね、見える霊というのは実在ですから、まあ、風に例えているだけのことなんだけども、まあ、よくイエス・キリストは2000年前に風に例えて説明しました。風は斧が好むところに吹いていくけれども、その声を聞くこと、風の音が聞こえてくるじゃないか、ね、そして霊というのもそういうもの、全く見えないものじゃないです。霊の作用というのは、まあ、見えるものでありますから、ですからそれは見えないから誰もわからないからだってこういうことを言う人いますけど、そんなことありません。霊というのは常に見える現象を、まあ、伴っていると言っていいと思いますね、だからそういう意味でこの見えるものを私たちはある意味重要にし 重要に扱わなければならないことがあるんですね。そのなぜかというと、その見える現象は見えない霊の働きの現れである場合があるから。そうですね、霊の実態の現れである場合がある。だからそこで教会はその区別がついてくるっていうのは、これはなかなか世の中の教育機関でそれを教えるところはないんですよね、だけども教会にいると、小さい子供さんでも教会に来てると、だんだんとそういう感覚が養われるんですね。これは何か清いものであると、これはそうじゃない、だから私も、教会は、ここの教会の、以前も教会こうありましたけど、子供さんが教会に来てる初めの頃ってのは、子供さんは講談がどうやらなんか好きなんですよね。こう気がついたら子供が隣にいたとかですね、こうみんなこう上がってきたいわけですよ。それで、それは子供はそうですね、ちょっとこう遊び場だと思ってこう判断がつかない。でもそのうちにね、そのうち、そういう時はお母さんや親が注意したりもする時もありますけど、そのうちにしなくても近づかなくなってくるんですね。でそれが感覚へ養われていくっていうことですね。その同じ見えるものでも、その背後に霊の実在があるというものと何もないものっていうのの区別が見えてくるっていう、それは畏敬の念を伴う聖なるものという感じですよね。なんか、ただ世の中でそれに最も近い教育というのは、日本が伝統的に行われてきているものの中に見られるわけで、和室でも床の間というのを作ってあるとですね、なんとなくここは清い場所だと、なんとなくここは家の中でも神聖な場所だと、この神聖というのを、教えるというのはすごく難しい話なんですけども、これは理屈で教えられないんですね。体験経験いろんな行事、神事っていうのは世の中神事っていうわけです。日本にはそういうたくさんの神事がありますけど、神様は最初誰かわからないけれども、その神事というものを通して清いものとそうでないものとの区別が見えてくるっていうのは、それは重要な教育なんですね。でそういう区別が見えてくるところが、学問というのは分析していくということをよくやりますけど、その区別が見えてくるから、名前もついてくるわけですよ。それぞれの名称もついてる、だから、これカバの話じゃないんだけども、これバカと書いたら失礼だけども、馬と鹿の区別がついてくるっていうのが、これが知恵ですよね。最初は区別つかないんですよ。同じ足4本あってなんか似たようなもんで、そうですね、我々が何か見えてくるっていうことは、その違いが区別が見えてくるっていうことなんですよ。だから最初からそうならないですよね。ですからそれは学びですよね。そうした時にこっちは馬だし、こっちは鹿だというふうにね、で専門家になればなるほどそこははっきりと見えてきてるわけで、だから私たちも最初は霊の世界のことっていうのは全くわからないですよね。だけども徐々にそういうことが見えてくるわけですから、だからこの洗礼式にしても、足を洗う洗足式にしても、あるいは聖餐式っていうですね、そういう、これは教会の三大 の, 重要な式典になるんです。それから威厳で祈るということにしても、みんなこれ見える形を伴ってますけど、それは霊の実態のあることの現れなんですね。ですから、そうするとだんだんとこの聖書の言葉もですね、見えるところは 世の中の書籍小説となんか似たようなものに感じる最初はそういうもんですね。あまり区別ついてません。でもだんだんとこれは神の言葉である、この聖書の言葉の背後には霊の実体があるということですね。神の言葉は霊の世界にも存在しているということです。そういうことが見えてくると、じゃあこれを行っていった時にそこに奇跡と印と不思議が現れてきますから、ですから、あ、なるほど、神の言葉は何と言っているんだろうかとだんだんと耳を傾けてくるようになるわけですね。ですから賛美歌も我々の教会に与えられたこの礼賛歌も、まあ、西洋の音楽じゃありません。そうですね、もちろん東洋の音楽でもありません南米 の音楽でもない、まあ、どこにもないですよこの音楽、でもこれは上から来たものだから、それこそ鶴原姉妹がこれを作曲中にですね、いろんなエピソードがありましたけども、もう天使が歌っている歌を聴きながらそれをこう楽譜にしたっていう箇所もあるんですよ、この旋律の中にですね、だけども鶴原姉妹が言うには天使は息をしないらしいんですよ、息継ぎをしないらしい、だからそこは人間はそうはいかないから、それでここに息継ぎのマークをつけなきゃいけない、だから霊の実体が先にあるから、でそれになるべく近く合わせてやるわけですね、だから全くこれはまた別の音楽ですね、賛美ですから、神を賛美する賛美ですからね、ですからその区別がついてくるっていうことは重要なことですね、ですけども、そういう祈りにしても聖書の言葉にしてもまた賛美にしても、我々が徐々に成長というのが、霊が成長していくという、肉体が体が成長するように、我々のまた知能が子供の時からだんだんこう成長してきたように、我々の霊も同じように成長するっていうことですよね。最初は見えなかったものが徐々に見えてきていると、あ、こういう時にはお祈りすればいい、こういう時にはまた聖書を読もう、こういうふうにだんだんと、こういう時には神様に直接お伺いしようと、神様にお聞きすればいい、こういうふうにだんだんとこれは見えてくる、だからこの、ここを見分けていくっていうことがわきまえっていうことになるわけですね。日本語の聖書はよくわきまえるという言葉を使ってるわけですけども、日本人がよく文語訳聖書はそうですね、わきまえるっていう言葉が出てくると、なんか行儀作法のわきまえ、というようなね、まあ、そういうふうな勘違いを起こしやすいんだけれども、これはそうじゃないですよね。英語で言ったらディサーンという言葉がありますけどね、これは見抜く、見極める、洞察していくという意味なんでね、それはまあわきまえるって翻訳しているから、まあそれは悪くはないんだけども、わきまえるというんじゃなくて見極めるっていう言葉なんですよ。霊の世界を私たちは見極めていかなければ、その脱線したらいけ、脱線しやすいから、霊の世界っていうのは、右や左に曲がりやすい世界だから、そうですね、そういうそこをちゃんとね見極めていくということをしてくださいよ、そうしないとかえってですね、周りに迷惑をかけて災いになっていくというのは、世の中のもう全然わけの分かってない宗教が身を見まねでなんかスピリチュアル的なことをやるところがありますけれども、それはもう非常に危険ですね、非常に危ないですね。ですからでもまあいずれにしてもその方とお話をしていて、まあ、カトリック教会に行ったけれども断られて、それから洗礼を受けることになる、それはそうでしょう。カトリック教会は天国に入る条件というのを 聖書は人の救いをテーマとしてるわけですよ。人はどうして救われ、どうしたら天国に行けるか、当然ですね。でだから本来キリスト教もキリスト教だけじゃありません、あらゆる宗教はそれをしっかりと向き合って、そしてどうしたら天国に行けるのかということをに対する真摯な回答を持つべきなんですよ。けれどもこのまあカトリック教会は信仰と行いによってというんですよね。この2つ、信仰と行いによって天国に入る、これが条件なんですね。だからそこには洗礼もないし、洗礼を条件としている条件としているキリスト教会はないんですね。カトリック教会にしてもプロテスタント教会にしてもいろんな宗派がありますけれども、でも共通しているのはそう聖書に書かれてある条件じゃないんですよね。聖書ははっきりと天国に入るための条件は聖霊を受けて洗礼を受けていくことだ、それは生まれ変わりなんだと、これをはっきりと聖書は2000年前にイエス・キリストの口から、自らイエス・キリストがニコデモという方に語ったんです。ヨハネはそれをきちっと記録してありますね。ヨハネもそこにいたんだと思うんですよね。夜来たっていうから、ニコデモは、昼間はちょっと人目をはばかった、だから夜イエス様のところに来て直接聞いた、ね、イエス様から、ニコデモよ、あなたは、ね、水と霊によって生まれ変わらなければ天国に入れません、あなただけじゃありません、人はって言ったの、人は誰でも、水と霊を受けて新しく、水のバブテスマ、洗礼のことですね、これ。だから霊というのは聖霊のことですね、この2つが天国に入るための条件なんですと。まあニコデモはびっくりしましたけれども、考えてみたらニコデモというのはイエス・キリストを、まあ、尊敬はしてたし素晴らしい方だと思っていたけれども、イエス・キリストに反対する反対派の勢力の中の一人だったんです。パリサイ派ですからね。イエス・キリストを十字架にかけた人々の中の一人だった。だからすごい人だ、素晴らしい人だと思っていたけれども、まあ本当の意味でイエス・キリストを理解していたかどうかはまだ分かりません。つまり頭ではよく理解していなかったということです。その人に対してですね、つまりカトリック教会やプロテスタント教会の言っているように信じていなかったということです、ある意味では、頭では、けれどもその人に向かって救いの道をイエス・キリストは水と霊、水精霊と洗礼を受けて新たに生まれ変わる、それが天国に、生まれ変わらなければ天国に入ることできませんよ、こう二重否定してあるんだけども、これは二重否定するとちょっと分かりづらいんだけども、まあ、これはこういう意味なんですよね。人間は誰も天国に入ることできませんって、それは本来元来の運命がそうなってるっていうわけです、人間は天国に行くことはできません、まあ、こういう言い方ですよね、ただし例外があります。その例外というのは聖霊と洗礼を受けた人、これは例外です。こういう言い方をしてるんだよね。日本語に翻訳するとそうならないけども、英語の聖書だとエクセプトから始まるんだよ。エクセプトはマンビーボーンアゲンと、こういうふうに来るから、例外中の人はを除いては誰も天国に行けませんって言ったんですね。例外の人っていうのは水と霊バブテスマを受けた人、イエス・キリストの洗礼の水は霊の実体においてはキリストの十字架の血ですから、その血によって罪を覆われた人は神様がそれをもう認めない、罪を認めない、だから裁かれないっていうことです。ですからこのまあそういうことをがだからカトリック教会はそうじゃないんですよ、洗礼もするけれども、けれどもそれは天国に入るための条件じゃない、それから条件は何かというと信仰、その人の信仰だからちゃんと まず勉強しなきゃいけない、学ばなきゃいけない、そこから入るわけですね。その学ぶのも聖書を学ぶんだったらまだいいわけですよ。聖書を学ぶんじゃなくて、自分たちの教会が作った公共教理という自分たちの作ったなんかものがあるわけですよ、でそれを勉強しろって言うわけ、それに何が書いてあるかって言ったら、私ももうあんまり読んだことないけど、暇があったら読もうかと思うんだけど、あまり触らぬ神たたりなしだと思うから読もうと思わないですけども、そこに何が書いてあるかというと、こういうことは罪ですよっていう罪のリストが書いてあるんですよ。だからやっちゃいけないんだと。日常生活の中でもどれだけこの罪のリストがあるか分かる、だけどもそんなことをですね、そうですね、できるわけないですよ、人間に。それ100%だから、それではこういうことでここの罪を犯してしまいました、じゃあ教会に来て懺悔室に入って懺悔告白して、それからついでに免罪符は今は買わないでしょうけども、お金払ってこれ買いなさいって当時中禅寺で言われたわけです、でだからその信仰と、信仰だけじゃダメですよと。もう一つ行いと、その行いというのは聖書の行いじゃないです、カトリック教会の作った本があるわけです、それを学んでそれを行うと、だからところがその16世紀に起こってきたプロテスタント教会はその免罪符にものすごく反対したわけですね、なぜ反対したかというと、それは教会の、法王もそうだけども、指導者たちがお金を集める口実だから、それで貧しい人たちからもどんどんお金を取って、それで大きな建物、教会建築の、いろんなものを必要としたから、特にバチカンでシステーナ礼拝堂とか、今は大きな建てる時にはものすごいそれをやったから、だからプロテスタント教会のマルチン・ルターがそれ、特にそれを反対した、それはもう腐敗であると、言って、だからプロテスタント教会は行いはもう関係ないと、信仰のみでいいんだって言ったわけですね。だからプロテスタント教会も洗礼を受ける、聖霊を受けるということは救いの条件じゃないんですね。洗礼も行ってはいますけれども、プロテスタント教会も行ってないところもほとんどですけど、今はプロテスタント教会も天国に入るための条件はあくまでも信仰なんです。信仰のみ。でカトリック教会は信仰と行い、この2つですね、だからそれでもすごい対立しました。対立してものすごくこうダメージを受けたカトリック教会は、今度はですね、海外に布教しようということで、このアジア、引いては日本まで来るわけじゃないですか、だからこのカトリックは外に出ていったわけですね。でプロテスタント教会はマルチン・ルターという人が、非常に大きな影響力を持って、で、プロテスタント教会、信仰のみだっていうね、ことで、だけどもそれはですね、そういうすったもんだのいざこざに我々は全く巻き込まれたわけじゃなくて、私たちの教会はプロテスタント教会でもないし、カトリック教会でもありません。1世紀の初代教会の復興した教会です。初期の初代の、1世紀の真の教会、これはイスラエルから始まった。その、だから旧約聖書というのはイスラエル民族のことについて書かれているわけです。ユダヤ民族。聖書というのはユダヤ人が書いたものですよね。ユダヤ人の書ですよね。一人だけ、ルカだけが、ユダヤ人ではありません、聖書の著者の中でですよ、ルカだけが、筆者と言っていいんですね、違法人ですけど、けれどもこれはユダヤ人の書ですね、でついでに言ったらなんですけども、イエス・キリストもユダヤ人なんです。白人じゃありません。白人のようにもうこうイメージされてますけれども、イエス・キリストが語った言葉もヘブル語だし、あるいはアラム語だし、それはラテン語でもないし、英語でもありません、いずれにしても そういうお話をずっとしていたわけです、うん、でまあその方も、まあ、そういう経験があったって電話したけども断られた、なぜかっていうところがやっぱりちょっと腑に落ちなかったでしょうね、うん、だからまあそう説明してあげたり、だからあの多くの方々はあの世の中のキリスト教会を通して聖書を学んでいるという勘違いがありますけれども、これはですね聖書をあの正しく教えるところがありません。基本的にだから私たちの教会はあの、まあ、とにかく世の中のキリスト教会は組織を守るためにもう一生懸命ですから、とにかく会員を増やしていかなきゃいけないから、そんな洗礼を受けるよりもまずミサに集いなさい、ミサに来てそれから学んでというような話になるわけであります。だからあのそうじゃなくて聖書の通りの2000年前にから書かれてある本当の救い、人間の霊魂の魂の救い、それから魂の救いだけじゃありませんよ。私たちは聖書に書いてある救いを受けて天国に行けるようになったものはこの地上での生活も変わってきます。それが印と不思議と奇跡という、そして、この見える問題に、そうですね、物理的なあらゆる悩み問題からも救われていく、この我々がまず例の、ね、中身の、ね、内側の救いを受けたならば外側も徐々にこう救われていくから不思議です、だから、まあ、外側といって人間の問題悩みというのはそんなにたくさんありませんから、経済の問題と病気の問題とそれから死の問題と、この3つが人間の、まあ、基本的な悩みです。まあそれから徐々に徐々に解放される、それから解放されていくためには聖書を理解しなければなりません。聖霊と洗礼を受けただけではですね天国に行けるようにはなりましたけれども、まだまだ頭の中はそうです生まれ変わってませんから、世の中のいろんな問題に悩まされるだけでありますけれども、神の言葉聖書の言葉の知識なくしては絶対にそこから解放されません。だから私たちは、まず救われることはしかし第一ですから、ね、まず救いを受ける、聖霊を受けて洗礼を受けて生まれ変わる、これが最も重要なことですから、まずこれをお勧めしているわけでありますけど、どのような方にも、まあ、どんなも宗教に関わらず、まあ、文化思想、ね、関わらず、まあ、この聖書の言葉を使えば血筋によらず民族によらずね、それからその身分によらず、それから男も女もなくと書いてありますけどね、そういうものでもあります。どのような方でも救われたいと願えば聖霊と洗礼を受けることのできるようになってますから、ですから、そうして救われていきなさい、これが第一の神の願いです、そして教会はそのためにあるわけです。ですから見えない神様が見える人間となってこの地上に来られたように、今最も大切なのはこの見える教会なんですね。確かに教会の本質っていうのは見えないものですけども、見えざる有機体の、まあ、一つのものですけども、けれども見える教会が大切なんですね。見える教会なくしてはこれは何も救いも始まりませんから、ですからそういう意味で、まあ、言ってることはカトリックと非常にこう似てるようなことを言ってるようだけれども全く違ってますね、ですから、まず救われること、ね、どのような方にも我々はこの救いをお勧めしていくし、聖霊を受けなさい、まあ、牧師がいないと洗礼はできませんけれども、聖霊はいつでもどこでも受けることができます、聖霊を受けなさい、まあ、これが私たちのもう福音の第一でありますね。でもう本当にそこで一生二度と会わないような人と、そうで、ね、もう多少の縁がありますか、そこにね。だからあのそれでも救いというものがそこで 聖霊を受けていけばその人は永遠の命に預かっていく、ね、天国に行く、この運命の転換がその瞬間からなされていくわけですから。ですからそのことを私たちはまず第一にしているわけですけれども、その後ですね、世の中の願っていることは誠の神様を知っていただきたいというですね。聖霊と洗礼を受けて救われて生まれ変わった後に本当の神様、誠の神様を知っていただきたい。そして、真理を知っていただきたい。神の言葉を理解していくことによってあらゆる問題から解放されて、そして全く自由の中に、まあ独立自存という言葉がありますけれども、自立して、霊的に自立して、歩んでいくことができていきます。霊的に心の部分が自立していけば見えるところは完全にこれは独立自立していけるわけですね。経済的にも、まあそうですね、それから健康的にももちろんそうですね、自らコントロールすることができていく自分を、これすごく重要なことですね。ですから、まあ川馬の話からまあいろいろでございましたけれども、このコリント新約聖書のそこだけ開いても終わりますけれども、コリント全書の方でありますけれども、はい、新約聖書ですね、はい、新約聖書コリント全書、そうですね、第11章で、コリント全書の第11章なんですけれども、この29節なんですが、コリント全書の第11章の29節、まあ私が読みますと、身体をわきまえずして飲み食いする者はその飲み食いによりて自ら裁きを招くべければない。これコリントの教会に、まあ、パウロが送った手紙であって、まあ、ここは生産式のことについて書いてあるわけですけども、生産式の時にまあ、ブドウ酒を用いることは日本ではあんまりないんで、ブドウジュースの方を用いるわけですけど、まあ、ブドウジュースとそれから、まあ、パン、ね、これはイースト菌を入れないパンということで、小麦と水で練ったパンということですね。でこのパンとブドウ酒を、みんなで分けていただくというのはこれ生産式ですね。そのことによって私たちはみんな一体である、一つであるという、ね、キリストと一体であるし我々も一つであると、そうするとそのブドウ酒というのはイエス・キリストの血を表している象徴していると言っていいと思いますね。それからパンは二つのことを象徴しているんですね。一つはイエス・キリストの体、十字架につけられたキリストの体、これがそのパンが表しているものですね。だからそこにはパンダネを入れないというのはキリストの中にパンダネがない。そのイエス・キリストが十字架で肉体を裂いてそして血を流してくださったことによって我々の罪が許されていった、我々の霊の罪が許されていったということで、このパンはキリストの体を表す、象徴するわけですね。ところがそのパンはもう一つのものを表しているわけですね。それは何かというと教会なんですね。生産式のパンは二つのものを象徴しているわけです。一つはキリストの体であり、もう一つは 教会なんですね。だからその教会というのはキリストの体なる教会だから、まあ互いに重なってはいるんだけれども、でもここちょっとよく分けながいとはね、キリストの体であると同時にまたこれは教会ですよと、ここに2つの教えが生じてきているわけ。キリストの体が十字架で裂かれたことによって我々は生かされた、ね、私たちは永遠の命をいただくことができた、これが一つけど、もう一つは教会の中で私たちが一つとなっていくということで、互いに愛を持って、謙虚に、お互いに謙虚になっていくことです。つまりキリストを模範として、キリストの心を心として、キリストは十字架にかけられたキリストは見栄えのない、ね、そして、謙虚な、そして従順に、その不条理にお従いなさったわけです。自分は何の罪も犯していないのに罪人とされたっていうことですね。それに対してキリストは従順にお従いだった、まあ、そういうことを我々は模範としていくということを、これを神の義というわけですね。神の義を我々は求めていく、これが教会の中において、私たちが求めていくべきことですよと。だから身体をわきまえずして、このわきまえるという言葉が、これは見分けるという言葉なんですね。なんか礼儀作法のわきまえじゃないんです。ちゃんとそこを見抜いて見分けてという、ね、このパンは私たちが聖餐の時にパンをいただく度ごとに、私はこの教会の中の一員である、キリストを模範として生きていく、そうですね、キリストに属するもの、であるとね、でここをちゃんと見極めて、だから音痴をわきまえてとは書いてないですね。身からだとパンの方をわきまえてって書いてある。そして、生きなさいよと、なぜかというと、この当時コリントの教会においては、そういう教会の中で紛争とか派閥とか差別とか、そういうことが社会の中にあることが教会の中でもあったからですね。である人は生産のパンを食べて、ある人には、まあ、回らなかったとかですね、ある人はそのブドウ酒酔っ払うほど飲んでしまって、そして他の人で回らなかったとかですね、まあ、そういうことがあって、それを問題視したパウロが、この生産のパンはキリストの体であると同時に、この教会なんだよと、だからみんながその一つのパンから分けて食べれるようにするというね、まあ、ある意味でも平等に、神の前にへり下ってみんな平等にというですね。でそれをしないから、自らそうですね、まあ天罰じゃないんだけども、自らそういう裁きを招くようなことになって、祝福をむしろ受け損なっているから、そこは気をつけなさいよというわけですね。そして、まあだからこのわきまえるということは見分けるということでもあるし、もうちょっと別の言葉を使えば、まあ、判断するということです。軽く判断するということ、判断というのは判断するという、判断しなさい、自分で判断しなさい。それから31節にありますように、我らもし自ら己をわきまえなば裁かれることだから、だから私たちは自ら自分を判断するならばという、自分で自分を判断するならば、神様から何か教育、ね、特別教育されなくても、ね、成長していくことができますよと、まあ、どこまでも私たちが自分の我を押し通そうとすると成長できないから、自分で判断しましょうと、ね、自分で気づいていったことは自分で判断しましょう、人のことを判断しないようにっていうね、教会だからいろんな人の集まりですね。人のことを、あの人はこうだ、あの人はこうだって人のことを判断する必要はありません。いつでも私たちが判断すべきは自分のことです。そしてキリストを模範として、 キリストの十字架のまで従順に従ったキリストを模範として、ね、神の義を求めていくということで、そうした時に私たちはそうですね、祝福されていきます。まあ逆に言うと裁かれないということです。祝福されていきます、だけども、そうでないとこれはですね、悪魔サタンの罠に陥っていったらいけませんから、まあ、我々はでも神様がそうしている、それを許しているのは我々がそういうことを許されているとした時には、この32節であるように、我らを世の人と共に罪に定めちとて主の懲らしめたもの、まあ、懲らしめるというのは、まあ、教育してくださるわけだ。だからその主の懲らしめを我々は恵みとして受け取っていって、そういう時にはですね、なんかそういうことで、これ人ではなくて自分で自分を判断して、これは何か自分が方向を変えなきゃいけない、あれはまたですね、こういうふうに気づかされたことは実行していこう、まあ、そうして、まあ、自ら謙虚に住んでいる、ですから、それでパウロはこのゆえに、もう33節、このゆえに我が兄弟を食せんとて集まるときは互いに待ち合わせよと。食せるというのはこれ生産式ですね。教会で生産式をするときにはその前に家で食事をとってから来るようにということですね。まあ、イエス・キリストのときは食事の中で生産式が行われていたわけです。これが最初の始まり、聖なる晩餐ですか、最後の晩餐、これが最初の生産式ですね。食事の中で、ご馳走の中で生産式が行われたけど、このパウロの時代になってきたら、パウロはこれをですね、式典として制定していくわけ、そして食事としてはもうそれ取らないように、そのお腹を空いたものを満たそうとして取る人がいると、他の人回らないことがあるわけですね、生産なる、そういうことがコリントの教会であったってことですね。だから、互いに待ち合わせて、そして34節あるように、もしうるものあらば何時らの集まりの裁きを招くことなからんために、おのが家にて食すべし。まず家で食事をとって、それから教会に来て生産式にしていきなさいと、生産式を食事の代わりにね、取るということはもうやめましょう。まあ、つまりどんどん教会とともに、教会の発展とともに、また変わっていくわけですよね。いろいろなと変えないといけないですね、ですからこれはまあイエスの御霊教会も、まあ、もちろんそうですね。まだ200人300人ぐらいの時には、まあ、生産式ってそこでできたわけでありますけど、これ2000人ぐらいになってきますと、もうこれはですね、生産式の準備をしながら、また傍らで大聖会を進行していくっていう、この同時進行しないと時間がこれ続かれてる。だからそういうふうにして変更してるというのも変わっていくわけです、その時その時に応じて、ですけれども、パウロもそういうことで、まあ、最初イエス様が始まった生産式も、このパウロの時代になってきたら、まあ、こういうふうにして、食事ではなくて式典としてね、霊の実態ということが見えているから、こういうことができるわけですね。ですからわきまえるということは、見抜いていく、ちゃんと見分けていくという言葉ですね。見分けて判断する、でこういうことが私たちが徐々にまた今日まで養われてきたということは幸いであります。またご一緒にお祈りをして、また進んでまいりましょう。ご一緒にお願いいたします。